77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。2022年最初のなやラジオですね、やってまいりました。今日が1月7日ということなんですけど、今日はですね、アシスタントでメンタルコーチの梅野奈美さんは出張のためお休みです。まあ、奈美さんですね、まあ、メンタルコーチということで、まあ、いろんなところにクライアントさんね、いらっしゃるみたいで、で、まあ、オンラインだったり出張だったりとかでね、まあ、結構いろんなところに活躍してるんですけど、まあ、今日はですね、こう、なかなか、都合が合わなかったということで、はい、私一人での放送ということになります。最初の放送一人ですけどね、皆さん今年もなやラジオどうぞよろしくお願いいたしますということなんですけど、はい、まあ、去年もですね、そうですよね、こう皆さんに、番組をお届けしてたんですけど、前回の放送が去年の、大晦日ってなりますね。12月31日ね、大晦日結構忙しいですよ ね。皆さんそれぞれ、ね、過ごし方があったと思うんですけど、ね、大晦日の夜といえばあの番組ですよ、ね、まあ、テレビ、ね、NHK 紅白、ね、結構見てた方多いと思うんですけど、なやラジオですはですね、前回それと同じ時間にですね、放送だったわけですよね。はい、なのでねえ、なかなか厳しいタイミングで皆さんどうだったのかなってね、どれだけの方が聞いてくださっているのかなっていうふうにね、お話ししたんですけど、はい、リアルタイムでですね、聞いてくださってた方がね、結構いらっしゃって、で、ツイッターでも反応をくださって、どうもありがとうございます。ねえ、ありがたいですよ、これ。だって、紅白の真っ最中ですよ。真っ只中にね、レインボー FM ね、なやラジオ聞いていただいてありがとうございます。はい。まあね、まあ本当にね、こう、リアルタイムでね、こうやって応援のメッセージいただけると本当嬉しいんですけど、まあちょうどね、ツイッターで、ニュースブログのですね、の運営の方からですね、反応がありまして、で、これ私本当にね、嬉しかったんですけど、そのね、ニュースブログがですね、すごい面白いんですよね。ブログの名前が、聖戦うどくっていうブログなんですけど、面白いので今日は皆さんにね、ちょっとご紹介したいと思います。このブログがですね、聖戦うどくって、これ漢字で書くとどういうのかっていうと、晴れの川に、雨で、読むって書くんですけど、聖光うどくっていう四文字熟語ね、聞いたことありますか。晴れた日に耕して雨の日に本を読むっていう、なんかとてもこう勤勉な人をこうイメージしたようなね、そういう四文字熟語があるんですけど、その聖光うどくの耕すをこう川に変えた、三本線の川に変えた、まあ、そういうブログなんですね。で、まあ、私がどうしてその、ね、ブログを見ているかというと、まあ、このブログ本当にね、こういろいろなテーマを網羅して、まあ、政治経済とかですね、時事問題とか、そういう、本当にこう、ニュースらしいニュースもありますし、あとですね、こう私が見てるのが、農業関係のことも結構、掘り下げて書いてあるので、なので本当に、参考にさせてもらってるんですね。まあ、私がこうやって、まあ、農業を、まあ、バーとか、あとラジオ番組で、あとコラムとかで発信してたりとかするので、まあ、やっぱりね、情報を仕入れないといけないわけですよ。で、まあ当然ね、まあ農林水産省とか発表しているような一次情報をしっかり読むこともあるんですけど、まあそれをこう解説してたりとか、まあ論文とかをこうそのまま読んでもちょっと難しかったりするんですけど、まあこういう、なんでしょう、まあブロガーさんでしたり、ライターさん、ジャーナリストさんが、 なんでしょう、発信している情報本当に役に立つので、まあ、このブログもですね、もう本当に参考にさせていただいてるんですけど、まあ、特に参考にしているのが食の安全とかについてですね。まあ、私が農業を発信するって、いうような仕事をしているので、まあ、どうしても、まあ、食の安全っていうのがもう結構重要なキーなんですよね。で、結構皆さんね、食の安全ってやっぱり興味ある方多いので、まあ、私もいろいろな視点からこう発信したいなというふうに思ってるんですけど、まあ、そういう時にね、すごく役に立つのが、まあ、こういった、ライターさん、ジャーナリストさんの発信してる情報なんですね。で、この生鮮うどくさんが発信する食の安全っていうのはですね、まあ、やっぱりこう正確な情報ってこう心がけてる感じがこうすごくしますね。はい。で、結構個人的に面白いのが、論文とかにですね、結構こう、ツッコミをですね、こう鋭いツッコミを入れてるんですね。はい。なので、なんか結構ね、こう論文でね、こう発表されるとなんかこうものすごくもっともらしくね聞こえてしまったりするんですけど、まあ、そこにはね、何でしょう、まあ、結構そのツッコミどころがあったりするわけですよね。で、まあ我々一般人がなかなかこうそれをね、ツッコむのってこう難しい部分があるんですけど、まあ、こういった方がですね、もう幅広い知識を持っている方が、論文を見ると見方が違うんだなっていうのをこのブログを見てると思います。はい。何でしょう、もうこの生鮮うどくさんはですね、もう毎日、ほぼ毎日ですね、新聞の55紙の社説をですね、網羅して勉強されてるみたいで、なので、まあ、本当にね、これいつこの情報を仕入れてるんだろうなって思うくらい情報量も多いですし、ツッコミも鋭いですね。はい。なので、まあ、なんでしょう、時事問題とか、あとは、ね、先ほど私が言ったみたいな、まあ、農業をにまつわるさまざまな課題とかそういったものに興味がある方は生鮮うどくで、検索してぜひチェックしてみてください。というわけでですね、まあ、こうやっていろいろ私もこう参考にさせていただいてますよということと、でそれと、年末のですね、大晦日に紅白のね、最中なのに聞いていただいてありがとうございますということですね。はい。で、まあ、今年も始まったわけでね、1月7日に始まったんですけど、この1月7日といえばね、去年でしたかね、去年の最初のナヤラジオでは七草がゆをテーマにお話したと思います。はい。で、七草がゆはですね、まあ、いろんな、ね、草が入ってるんですけど、なんでしょう、もう結構ね雑草として認識してたものがすごく多かったなと思いますね。まあ、農業の現場にいると草っていうのはこう結構邪魔な存在で、刈り取らなければいけないんですよね。はい。まあ、そうじゃないと、ね、育ててる農産物に光が当たらなくなりますし、栄養も取られてしまいますし、病害虫もやってきますし、でね、そこで、病原菌が発生することもあるので、なのでこう草っていうのは厄介者なんですけど、はい、去年のナヤラジオで七草をテーマにお話ししたときは、もう草ってこうね、結構その言われがあるんだなって、栄養もあるんだなみたいな、そんな風に思った印象がありますね。まあとは言っても、去年七草のをテーマにお話したので、今年は違うのにしようかなと思います。で、まあ今年のテーマ何しようかなって思ってたんですけど、今年一発目のナヤラジオですね、これ放送されてるこの最中は私農家バーナヤにはいないんですよね。はい。大体いるんですよ。大体金曜日の夜はね、お客様もたくさんいらっしゃいますし、バーにいるんですけど、今はですね、多分雲仙から帰ってきてるところだと思います。というのも今日はテレビ CM のですね、撮影が雲仙であるんですよ。合ってたんです、さっきまで。はい、さっきまで会ってたので、CM の撮影を終わらせて、今ね、バーに急いで戻ってきてるところです。まあ、私、ね、本業がバーの経営で、たまにこうやってラジオ番組をやってるんですけど、週に一度ね、やってるんですけど、たまにですね、テレビ CM に出ることがあるんですね。それが、長崎県の佐世保市にある、スターライトプロダクションという、プロダクションに私所属していまして、で、たまに、そのテレビ CM とか 広告とかそういうの の, モデルをやってるんですね。まあ、モデルって言ってもなんかこうすごいこうかっこいい感じのモデルってね、モデルさんねたくさんいらっしゃいますけど、私がやるのはなんか普通の人の役ですね。はい、普通のお父さんとか普通の何でしょう、こう、まあ、商品を使っている人とかそういうのをやっていて、でテレビだったりするとテレビ CM だったりすると長崎県内で言うと、まあ、車屋さんのね、の CM でしたり、あとセレモニーホールの CM なんかでお目にかかってると思います。長崎県以外の人はこれ会社名言っていいかどうか聞くの忘れたんであれですけど、長崎が起点になってる大手テレビショッピングがあるんですけど、あれの何でしょう、実際に使ってる人の映像とかでたまに多分お目にかかってると思います。よく見ないとわからないかもしれないですけどね。でも普通のテレビ CM の方は意外となんかお客さん気づいたりとかして、あれもしかして車屋さんの CM 出てますとかね、お店で聞かれることはありますね。で今日は、何の CM 出るか出てたかっていうと、雲仙の、ね温泉旅館の CM 出てたので、なのでもしかしたら、もうちょっとしたらこう皆さん のお目にかかるんじゃないかなと思いますね。はい、というわけでですね、まあ、今日私お店に今いなくて雲仙から急いで戻ってきてるところなんですけど、はい、今日は、まあ、それをテーマにねお話したいと思います。はい、今日のテーマは雲仙です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでね、今日のテーマ雲仙って、いうことでお話したいと思うんですけど、はい、雲仙はですね長崎県の、まあ、島原半島っていうところにあるんですね。はい、で、まあもう結構前になりますけど、もう20年以上前になりますけど、雲仙でね噴火したので、ね、なので、まあ、全国ニュースでもねこう知られるようになったんですけど、まあ、雲仙ってね、温泉地リゾート地なんですね、もともとは。はい、で、まあ、長崎の人だったらもう当然皆さん知ってると思います。はい、雲仙長崎県で一番高い山、平成新山がある山なんですね。一番高い山で、平成新山って確か日本で一番新しい山でもあったと思います。はい、20年以上前のその噴火の時に溶岩がこう冷えて固まってでこう盛り上がってできたのが平成新山という、こう新しい山っていうことですね。はい、2番目に、新しい山が北海道の昭和新山ですかね、多分そうだったと思います。はい、でまあね、その雲仙は、まあ、どうして私がね、まあ、雲仙のに縁があるかというと、まあ、私の出身が雲仙市なんですね。はい、で、苗ラジオで取り上げた理由がですね、雲仙の周辺、まあ、島原半島なんですけど、ここは結構長崎県の中でも、まあ、結構その、まあ、いろんな農産物の産地でもあるので、なので長崎県の農業を語る上では無視できないところなんですよ。はい、で、まあ、そのね島原半島って、まあ、どうして、よく聞かれるんですよね、まあ、長崎市内に私がお店構えてるので、ね、島原半島のお野菜美味しいですよねって、こうなんであんなに、ね、いろいろあるんですかっていうふうに聞かれるんですけど、多分ですけど単純な理由だとするとですね、長崎県って結構その山がちで斜面がちなんですよね。なので畑とか田んぼとかを作るのがものすごく難しいんですよ。長崎市内とか坂の町とかね言われたりしてますし、ね、ものすごい斜面が多いので、なのでなかなかね畑作れないんですよね。でそんな中で島原半島はまだまだ結構地形的にマシというか恵まれてるんですね。はい、まあ斜面はやっぱ多いですよ。で多いんですけど、まあ、島原半島のその雲仙のこう麓の方だと割となだらかなところがあったりするので、まあ、そういったところで、農業をするのに、まあ、適しているっていうことだと思います。はい、まあ、他の九州で言ったら熊本とか佐賀とかああいうなんか大きな平野を持ってるところにはこうどうしても希望的にはかなわないので、なのでこう長崎県の島原半島の場合は、まあ、どちらかというとその 一つのものがこうドーンとたくさん作るっていうよりはいろんな品目を作ってるっていうのはそういったイメージがありますね。はい。で、まあ例えばまあお米はもちろんそうなんですけど、あんまり広い面積じゃなくても、なんでしょう、こう集約的に栽培ができる施設園芸とか言ったりするんですけど、ビニールハウスを使ったですね、農産物は結構盛んです。はい。まあ個人的に一番注目してるのはイチゴですね。はい。で、まあ九州他にもね、佐賀ほのかとか、あとは、天王とか、まあそういったね、こう近隣の県でもこういろんなね、イチゴの産地あるんですけど、島原半島のですね、でやってるJA 島原雲仙ってあるんですけど、そこはですね、そこのイチゴ選果場が西日本最大の出荷規模があるので、なので、まあ、島原半島の中ではそこは結構、はい、重要な役割を占めてると思います。はい。まあね、そんな島原半島、ね、形が何でしょう、ちょっと楕円形の形をしてるんですよ。で、例えるなら人間のですね、こう何でしょう、胃袋の形にそっくりなんで、なので JA 島原雲仙はこう1億人の胃袋島原、 JA 島原雲仙とか、そういうキャッチコピーをですね、なかなかこうユニークなキャッチコピーを、打ち立ててやってるところです。はい。まあ地元でもあるので、ね、こうやっぱりこう応援したいなというふうには思うんですけど、まあ、私自身もこの島原半島で、まあ、農業をやっていましたし、で、あと今まさにですね、仲間と一緒に始めようとしているところなんですね。はい。なので、もしかしたらもうこれから先ね、島原半島農業をもっともっとね、盛り上がっていくかもなんて思ってるんですけど、まあ、今日はですね、番組後半では、それについてもう少し詳しくお話ししようと思います。はい。雲仙のふもとでね、今どんなプロジェクトを動かしているのかっていうような、そういったお話を皆さんにご紹介したいと思います。はい。新年最初の苗ラジオ、皆さんどうぞ番組最後までお付き合いください。
農家バーナヤの苗ラジオ。
はい。というわけでお送りしています苗ラジオ、今日は2022年最初の放送ということなんですけど、はい、今日のテーマは雲仙ということでお送りしています。はい。パーソナリティ私は雲仙から農家バーナヤに今急いで向かっているところでございます。はい。まあね、農業バラエティ苗ラジオでは、まあ、いろんなテーマでね、農業をお話してるんですけど、まあ、今日のテーマは雲仙ということで、長崎県の中でも、ね、重要な農業での役割を果たす雲仙とその周辺ということでね、お話しています。はい。まあ、雲仙はですね、まあ、私の出身ということもあるっていうことなんですけど、まあ、それだけじゃなくてですね、今ちょうど、私は仲間と一緒にですね、雲仙に新たな果樹園を作るために開拓計画を今、実行中なんですよ。はい。で、その開拓計画っていうのが、まあ、果樹園を開拓したいなということでやってるんですけど、まあ、何回かね、この苗ラジオでもお話ししました。で、まあ、その果樹園がですね、結構広いんですよ。3ヘクタールくらいあって。はい。で、ちょうど場所がですね、こう雲仙のこう麓の方になるんで、まあ、そんなにね、こう、まあ、山のこう上の方っていうわけじゃないんですけど、雲仙の麓の谷をですね、今仲間と一緒に開拓しているところです。はい。まあね、開拓って言ってもね、まあ、もともとは畑だったんですね、そこが。で、もともとは畑で、で、何年も、耕されていないっていう、そういったところを耕作放棄地っていうんですけど、耕作、耕すのを放棄しているっていう、こう放置されたところということで耕作放棄地っていうんですけど、もうね、もうすごいんですよ。原野に戻りつつあるみたいなね、そんな感じなんですよ。で、まあ、草刈りって言ったらね、結構皆さん草刈り機でこう、ね、回転するあれでこうウィーンってやってね、まあ、そういった作業をね、想像すると思うんですけど、もうね、ジャングルみたいな感じになってるので、もうナタとかノコギリとか、あとまあ当然草刈り機ですね。もうありとあらゆる道具を駆使してからですね、もう私毎週草まみれになって、ね、草の汁まみれになって、草と戦ってます。いや、ほんとね、厄介ですよ。はい。もうその草も、もう人間の背丈よりも、もうはるかに高くて、で、強いんですよ。はい。もう、なんでしょう。 まあ、いろんな草あるんですけど、セイタカアワダチソウって草が一番厄介ですね。いや、他にも厄介なのあるか。ね、いろいろあるんですけど、そのセイタカアワダチソウっていう草はですね、まあ、その通り背が高いんですけど、結構硬くて、で、弱い草刈り機の刃だったら、もうどんどん刃こぼれしてしまうんですね。なので、なんでしょう、もう、開拓するのに適した、結構その強力な草刈り機の刃を使って、バシバシなぎ倒してます。はい。もう竹みたいな感じですよ。で、結構、その草刈りもですね、開拓も、もう高速回転する刃を使っているので、なので、もう結構ね、危険を伴うわけなんですね。なので、ね、まあ私たちはもう当然ね、こう、それしっかり気をつけてるんですけど、皆さんも、もしね、草刈り機を使うことがあったら、もうしっかりね、こう、防護、ガードした方がいいと思います。はい。まあ、安全基準っていうのは、まあ多分、ね、メーカーとかが推奨のものを発表してると思うんですけど、やっぱりね、一番守らないといけないのは目なんですね。はい。で、目は、あれ、なんでしょうね、透明の、ゴーグル、ね、メガネみたいなやつなんですけど、あれ、なんでしょうね、多分、専用のやつです。ポリカーボネートとか、多分、そういう強いやつでやってると思います。はい。の、ゴーグルをつけて、で、フェイスシールドって言ってね、なんでしょう、もう顔全体を覆う、バイザーのような、あれで顔全体を守ってます。はい。で、まあ、それでも結構バシバシ飛んでくるんですよね。何が飛んでくるかっていうと、草の破片。で、草の破片って言っても、さっき言ったみたいなセイタカアワダチソウとかになると、もう木とか竹とかみたいな感じなので、あれ飛んできて、もうノーガードだと、目やられちゃうんですよね。なので、まあ、やっぱりね、こう草の破片って言ってもね、結構強いので、なんでそういうのでしっかり守らないといけませんね。石が飛んでくることもあります。なので、顔はさっき言ったみたいなね、そういうガードをしますし、あと、ボディの方はですね、草刈り用の、前掛け、エプロン、なんか、そういうのがあるわけですよ。で、そういうので、体を保護してます。はい。で、あとね、保護しないといけないのが、耳なんですね。はい。で、こう耳が、なんでしょう。やっぱりね、草刈り機のエンジンがずっと近くにあって、で、常にこうフル回転してるので、こうものすごくうるさいので、なんでしょう、こう難聴になってしまう恐れがあるんですね。で、これトラクターの時とかもそうなんですけど、農作業する時って、結構エンジンのすぐ近くにずっといることがあるので、なんかもう、結構慣れてしまって、で、ね、大きな音に、大音量に耳がやられてしまうという場合があるので、なので、まあそういうのもね、しっかり注意したいところですね。なので、まあ私はですね、こう、耳栓だったり、イヤーマフだったり、そういったもので耳を保護してます。はい。で、あと保護したいのが、あと手ですね。はい。この手っていうのが、まあ草刈り機をこうずっと握ってるわけなんですけど、やっぱずっとね、こう、振動にさらされるわけですね、長時間。なので、防振手袋っていうのが売ってる、そういうのがあるので、それで手を保護してます。はい。防振っていうのが、振動を防ぐっていう意味の防振手袋ですね。はい。で、もうね、もう全身そうやってフル装備ですよ。はい。でもね、結構大事なんですね。はい。普通の作業のように見えて、草刈りも耕運も、まあ、たまにチェーンソーを使うこともあるんですけど、そういったものを使うときは、やっぱりね、もう言うまでもなく安全第一ですし、で、やっぱりね、結構、いろんなところで農作業中の事故っていうのはどうしても起こってるので、なので、そういうものでですね、こう、安全を守りながら、雲仙のふもとを開拓しているわけです。はい。まあ、じゃあ開拓して何を植えるのっていうことなんですけど、いろんな果樹を植えたいなと思ってるんですけど、メインは高山柑橘類、柑橘ですね、を植える予定です。はい。で、まあ、高山柑橘ってこうどういう柑橘っていうと、香りと酸の柑橘って書いて高山柑橘って読むんですけど、まあ、それが、なんでしょう、みかんとかああいうこう食べて美味しいというよりは、ライムとかレモンみたいに絞ったりとかしてこう香りとか酸味とかを楽しむ系の、そういった、柑橘類を植える予定です、はい。で、まあ、開拓してるのが3ヘクタールくらいあるので、なので苗木も何百本単位ですね、ある程度の規模になるんじゃないかなと思ってます、はい。で、まあ、私が、 まあ、果物でいろいろドリンクを作ってからですね、お酒とかカクテルとかノンアルコールドリンクを作る仕事をしているので、まあ、そんな感じで自分たちで育てた果物でドリンクを作って、それをボトルにして、まあ、全国の皆さんに楽しんでいただけるようにしたいなって思ってるところですね。はい。あとですね、ヤギも飼いたいですね。はい、3ヘクタールの、結構広い敷地に草がやっぱどんどん生えてくるので、そういうのをヤギに食べてもらって、でヤギのチーズを作って販売したいなと思ってます。はい、まあ、そういう計画をですね、雲仙の麓でやってるわけなんですね。まあ、多分ただ収穫されるのは結構先だと思います。3年後くらいじゃないかなと思うんで、まあ、それまではひたすらね、開拓と、あと苗木のね、お世話っていうのは、まあ、そんな感じになると思うんですけど、まあ、そういう感じで雲仙のね、麓にこう新たな果樹園が今できよう、ね、育とうとしてますよということをですね、皆さんにお伝えということですね。はいはい。まあ、そういう感じでね、やってるんですけど、まあ、ヤギはどうなんでしょうね。皆さん、ヤギのチーズって食べたことありますか？なんか、あんまりスーパーには並んでないですよね。はい。私は結構海外旅行とかで、ヤギのチーズとか、まあ、たまに羊のチーズとか食べたりするんですけど、まあ、臭みがね、結構あるので、もしかしたら好みは分かれるかもしれないですね。うん。個人的には結構好きなんですけどね。はい。まあ、そんなね、抗酸柑橘の果樹とヤギのチーズの、まあ、そういうね、複合的な農園果樹園を開こうかなとしているところなので、ぜひ皆さんね、進捗を農家バーなやの SNS で発表しますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、というわけでね、新年最初の苗ラジオお話してきたんですけど、はい、今私は、農家バーなやに着くくらいかな、まだつかないかな、わかりません。はい、わかりませんけど、はい、今日のテーマはね、雲仙で、雲仙のね、のこれからについてお話ししました。はい、というわけでね、そろそろお別れの時間になってまいりました。はい、新年最初の苗ラジオ、皆さんいかがでしたでしょうか。今年も農業バラエティ苗ラジオをどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Con tanta rabia y con tanta